ではマタイによる福音書を開いてください。マタイによる福音書ですね。でメッセージが終わった後に聖餐にも預かりますけれどもですね、まず御言葉を見ていきます。マタイによる福音書の5章を開いてください。最初ですね。で5章、そして今日は33節からになります。マタイによる福音書の5章の33節から37節までになります。よろしいですか。お読みしますね。また昔の人々に対して偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたは髪の毛一本さえ白くも黒くもできないのですから。あなた方の言うことは、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのですと、いうことですが、で私たちこの三条の水訓の三条の説教のところを読んでいくにあたって、まずイエス様が初めに言われた言葉、これを毎回思い出す必要があります。それが5章の20節に書いてあるんですけれども、このあなた方の義が正しさがですね、律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入ることはできませんと、こうおっしゃっているわけなんです。ですね。当時、もうその標準であった、この宗教者たち、特にこのパリサイ派とか律法学者とか言われる人たちが行っていること、これまた教えていたことが義の基準、正しさの基準だった。それよりも増していなければ、天の御国、神の国に入ることはできないんだっていうですね、一見ちょっとびっくりする発言を、この宣言をですね、イエス様が行われたわけなんです。で、このイエス様の言葉をですね、この彼らが言っていることとですね、そしてイエス様はそれを対比させて、私はあなた方に言います。しかし私はあなた方に言いますと、このご自身が言われていることと対比させていくんです。例えば、このまずは殺してはならない、殺した者は裁きに遭わなければならないというふうに書いてあるところをイエス様は、しかし私は言います、兄弟に向かって怒る者は誰でも裁きを受けなければならないってこういうふうに言われてですね、次に勧誘してはならないという言葉に対して心の中で情欲を抱いて女を見る者はもうすでに勧誘の罪を犯したのですと、でこうやってこのイエス様は律法、神が与えておられるこの律法の本来の意図ですね、これを明らかにしていかれたわけなんです。そして今日は偽りの誓いを立ててはならないということについて見ていきます。で一見イエス様の言われていることにちょっとこの流れがないように見えるかもしれませんね。この殺してはならない、また勧誘してはならない、次に、この偽りの誓いを誓ってはならないってイエス様がおっしゃっていくんですけれども、実は流れてるんですね。何かって言いますとですね、結局彼ら教えてる人たちはやっぱ偽ってる部分があるんですね。偽ってる部分が、神は真実な方で、殺してはならないと神が言われたときは、その心からですね、 その神が言われていることを受け入れて、そのいろんな面で殺してはならないということを保っていかなければならないわけです。で、何かと言いますと、先ほど少し言及しましたけれども、兄弟、まあ、自分の近くにいる人を敬ってですね、兄弟を敬って兄弟を愛して憎むということさえですね、これを罪とみなして、そして避けていくという姿勢が必要なわけなんです。単に物理的に殺人の罪を犯す、犯さないということだけではないんですよね。けれども彼らは殺してはならないという言葉を言った時に、教えた時には、ね、殺人の罪ですね、実際の殺人罪のみに限定をしていて、例えば恨みや憎しみとか復讐とか殺意とか、そういうものはですね、そのまま放置していたわけなんです。カインについても同じです。ですね。この情欲を見て、女を見ていた。でも手を出さないから大丈夫だ。で、それだけではなくてですね、なんとこのモーセが離婚状を出すときにはっていうふうに言った、その立法の中に離婚というのを取ってですね、そして他にいい女が見つかったらですね、この離婚状というそこの言葉を取り上げて、それを合法化っていうか、正当化していくわけなんですよね。で、こうやって立法があって、でそれを本当に神がこうしなさいと言われた通りではなくてですね、もうこの字面だけを取って、そして、まあ、抜け穴っていうか、そういうものを見つけてですね、守っているかのようにやっていくわけです。しかも神の名前によって、神の命令を使ってですよ、そのように、この自分たちが、この持っている悪いものをですね、放置し、むしろそれを正当化するために使っていくわけです。で、これが偽って誓ってはならないということにつながっていくわけなんですね。偽っていた、真実に生きていない。だから偽るっていう言葉を聞くときに、口でなんかね、嘘ついたっていうだけの話じゃないんですよね。今ね、話の偽った生活、この言っていることとか人に見えることと実際が違う生活、これを偽りと言っているわけなんですね。で、今日はこの偽って誓ってはならないと、このその私たちがこの何かを言って約束するとか、こうですって言ってるときにその通りしないとか、違うことを考えていたとか、でこれを見ていきます。で、教会の中でもですね、これをパウロは行っていきなさいという、進めがエペソの4章の25節にありまして、ですからあなた方は偽りを捨てて、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。大事ですね、体の一部なんですね、教会の私たち一人一人が。だから他の人に傷をつけるということはですね、自分にも痛みが走るわけなんです。だから他の人をこう、なんていうか、人格を無視してですね、この偽りを言っていくっていうことはですね、実は本当に体だっていう、自分と同じ体の中にいるっていうことをないがしろにしている、認めていないわけなんですよね。まあ、そういうことですけれども、初めに33節見てください。もう一度ですね、隣の、昔の人々に対して偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いていますと言ってます。で、この昔の人々に対してっていう言葉が出てきたときは、これはですね、難しい言葉で口伝律法、口で伝えられている律法っていうのが、このあったんですね、このユダヤ人たちの間で。まあ、結局どういうことかっていうと、神様がこの書かれている律法がある、これモーセの御書っていうんですけどね、この創世記からこの新明記までですね。で、ここは律法なんですけどもね。で、この書かれていることを何百年も経つとですね、状況もいろいろ変わってくるじゃないですか。そして彼らはですね、この律法を守る守らないということで、破った、この律法を破ってしまったという反省があったんですね。で、そこでこの何百年も前、この前に書かれているこの律法を今の現代の生活に、じゃあどうやって当てはめていけばいいのかということで解釈を始めてたんですよ。で、そこまではまだ良かったんですけれども、こうなんかきちんとしたこの枠組みを作ってたんですね。で、これがこうやったらこういうものなの。例えば安息日だったら、火をくべるであるとかですね、それも労働に入るとかですね。で、火をくべるって言ったら、これ実際の話ですけれど、いいですか、ちょっと頭がびっくりするかもしれませんけれども、今イスラエルに行ったらですね、安息日にエレベーターのボタンを押したら、この安息日違反なんです。電気を走らせる、火をくべる、 ということで立法を犯さないように各階に泊まるエレベーターがホテルの中にあるんです。で観光客は別にユダヤ人じゃないので、そこを間違って入ってしまったらですね、悲惨な目に遭います。14階の部屋にルームにいるって言ったらですね、14階までずっと確定に上がらなければいけないとか、これおかしな話になっていってしまうんですね。だからそういう口伝立法があって、でその口伝立法についてこう言っていらっしゃるんです。今あなた方聞いていますと。で彼らはもう特に今はね、この聖書をねこうやって手に持っていますけれども、当時は持っていないです。巻物をこの立法学者が、こうやって開いて、あるいはこうやって読んでって、解き明かして、まあ、いくわけなんですけど、だから聞いていますってこう言ってるんです。でそれが、この偽って誓ってはならないと。でこれはね10回の、第3番目かな、に関わる話なんです。出エジプト記の20章の7節に、あなたはあなたの神主の皆をみだりに口にしてはならない。主は主の皆をみだりに口にする者を罰せずには置かないと。この主の名をみだりにっていうのは無駄にって意味ですね。無駄に唱えてはならない。だから主がおられますとか神がおられると言って、本当に神が実際おられるということでね、例えばそしてその方の名に恥じないように生きていればですね、敬ってるんですけども、全くそれと正反対のことをしているのであれば、それはみだりに唱えることになるわけですよね。でもしその神を敬わないままでそれを使っていたらどうですか。例えばクリスチャンが一様にですね、盗みを働いていましたと、いつも盗んでいる人たちですと、でイエスって聞いたら、もうそのクリスチャンじゃない人たちはもう絶対こんなやつらと、またイエスと付き合いたくないと思いますよね。これを汚すっていうわけです。みだりに唱えてるからつまずかせてるわけですね。だから唱えてはいけないとこう言ってるわけです。で誓うことについて言うならば、例えば主の名によって誓います、明日必ずあなたのところに行きますと言いますね。ただね、じゃあ明日行かせていただきますじゃなくて、いや絶対行きますから、ね、絶対行きます、で、いや主の名に誓って行きますって言ってね来なかったらどうします。嘘ついたことになります。しかも神様の名を汚したわけです。ということでレビ記の19章の12節でこう書いてます。あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。そのようにしてあなた方の神の名を汚してはならない。私は主であるですね。でさらにこう言ってますね。誓う時にはね、ちゃんと果たさなきゃいけないというのは申命記の23章にあるんですよ。ちょっと聞いてくださいね。あなたの神主に誓願をするとき、誓願というのはこう、私はこういうことをどうかあなた神様、あなたが私にこの祈りを聞いてください、そうしたら私はこのことをしますっていう、これ誓願ですね。誓願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。例えばハンナっていう女性がいたんですが、彼女は不妊だったんですけれども、あなたがどうか男の子を与えてください、あなたが与えてくださったら私はその男の子をお捧げしますって言ったんですね。そしたら男の子生まれたのサムエルっていう名前つけたんですけども、すぐにね捧げました。父離れだから2歳ぐらいかな、お父から離れる時になったら、もう、この幕屋に、あれですね、使えるようにね、このさせたわけですけども、だから遅れずに果たさなければならない。なぜならあなた方の神主は必ずあなたからそれを要求し、こうしてあなたが在籍を負うことになるからである。誓願をやめる場合、あなたに在籍は生じない。あなたの口引きから出たことを守り、あなたの口で約束して自分から進んであなたの神主に誓願した通りに行わなければいけないと。だから誓願するっていうのはやってもやらなくてもいいんですよ。でもしたら行いなさいって話なんです。で守らないんだったらするなと、ね、もう誓願をやめますと、ね、そしたらその通りやったら在籍は生じないって言ってるんですね。ですね、このように神様は、おっしゃってます。でもそもそもですね、どうして誓いを立てるのかをちょっと考えてみたいと思います。あんまり私たちね、誓いますとかね、あんまり普段の生活の中で言わないと思うんですけれども、でもちょっとよく考えてみると、自分の言ってることは本当なんだよって、真実なんだよっていうことを相手がもう疑いの余地もなくですね、この反論させるのをやめさせるために使う、まあ なんていうの、殺し文句って言ったらちょっと言い方良くないですけれども、そういう言葉なんですね。ヘブル書の6章の16節に、誓いは全ての論争を終わらせる保証となりますと。自分が言っていることに何か疑いがかけられてたら、そんなことは絶対にありません、私はそんなことをしたことはありません、何々に誓っていますって、これじゃないですか、ね、でその何々っていうのが神様に誓っていますっていうとでかいですね。そして、みんな人引き下がっちゃいます。もうそこで話はジ・エンドなんですよ。誰も反論できません。このようにして、この自分が言っていることは真実であり、そして本当にそれを真実なんだということを固く確信させるというか、この確かめさせる、そのためにこの誓っていくわけなんですね。まあクリスチャンの間ではですね、まあ、そういう殺し文句的なものが結構あるんですよね。主が語られましたって言ったらですね、こうなあのそうなんですか言えなくなってしまいますね。あとは主の導きですとかって言ったら、ね、他の人が言い返すことができなくなります。もうそのように主が言われてるんだったらば仕方がないと周りは受け入れざるを得ません。もうそうやって決めてるのであればと言って認めざるを得ません。このそういうものをが誓うという言葉に含まれるわけなんです。でこれが実際にそのように行っていくのであれば、本当に素晴らしい社会になるし安心ができます。実は神ご自身がね、自分の名前で誓ったことがあるんです。ヘブルの6章の13節からお読みしますね。こう言ってますね、ちょっとよく聞いてくださいね。神はアブラハムに約束する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われました。このようにしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得たのですということですが、このアブラハムに対して神がご自分の名によって誓ったって言うんですね。でいつも神はね、お話になられるときにもちろん約束したらその通りになさるんですけれども、本当にそのようにするよと太鼓判を押す、もう念書を押すっていうか、これ判子を押すみたいな感じで誓ったってこう言ったんですよ。でね、大いに増やすと祝福して、で神がこのように言われてるんですけども、実際にアブラハムは、90歳になるまで子供がなかったんです。いてもですね、このイシュマエルというこのハガルという女奴隷を通してだったので、あのサラから、自分の実際の奥さんのサラからではなかったんです。でも神がそう言われるからということで忍耐して待ってました。そしたらイサクが生まれたんです。実に100歳の時です。でそれでですね、そのイサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の息子が生まれ、そして12部族になったんです。大いに増えました。それだけではありません。その子孫というのはキリストも現れるということが含まれていて、キリストを通してですね、今度はイエス様を通して、このアブラハムの信仰に倣って信じて生きていくものも霊的にアブラハムの子孫と言われるようになります。だからクリスチャンはある意味でアブラハムの子孫なんですね。だから神が誓ったことは本当にその通りになっている、忍耐の末に約束のものを得るというのはこういうことですね。だから神が誓ったのであるから、全くそういう気配が見えないときに、考えてください、一人も生まれないんですよ。90歳のおじいさんになる直前までどうすか。で大いに増やすって言われるんですよ。その時に必要なのがこの誓いなんですよ、約束なんですよ。なので言葉が確かであるっていうことは私たちに安心をもたらします。そして神の形に作られた私たちの間でもそのように真実な言葉を語り合っているのであればですね、真実と平和ですね、平和の実が結ばれます。まあ、例えば私たち身近なところでは まあ、いろんなことがね、これありますけども、身近だと、例えば結婚の制約、いかがですか？結婚の生活を、制約をきちんとその通り行っていけば、いろんな試練がありますよ、夫婦の中で。もう全く問題がありませんというふうに言った人がいたら、あ、多分この結婚は結婚じゃない、フェイクだなって偽物だなって分かりますが、いろんなことが起こります。でその中で、でもこの言葉、私は神の前で言った、うん、で最後までそうした、そうさせていただきますと立ち戻ることができるわけですね。平安が足りますよね。どうですか、それやめたら。一度言ったことを翻すってものすごいエネルギー使いますね。まあ、離婚だったら離婚でものすごいエネルギーを使います。そして何ですか、他のことも約束事もあるんです。これ翻したらですね、もういわゆる嘘の世界っていうか、この偽りっていうものがあったら、猜疑心が生まれるし、盗みが生まれるし、いろんな争いが生まれるしですね、そういうものから言葉を守っていく、自分が言ったことをきちんとその通りにしていくっていうことが行われていったらですね、とっても安心します。真実と平和の中に生きることができます。そしてですね、しかしですね、イエス様が34節で、私はあなた方に言います、決して誓ってはなりいけませんって言うんですよ。これ表面的にそのまま普通に字面を読んでいけば逆を言ってるように聞こえますよね。誓ってはいけませんって、誓うときは偽ってはいけないって言ってたのに、いきなりしかしと言って、イエス様は誓ってはいけませんとこう言われるんです。正反対のように聞こえるんですけれども、イエス様は本来のこの誓いを果たすということを彼らが行っていないのを見ていたので、それを明確にするために、その誓うという本来の意味をはっきりさせるために、彼らの中に横行している、彼らが普段行っていた誓いをやめさせようとしたわけなんです。だから誓ってはならないとこう言ったんです。何かというと、この続けて読むとこう言ってます。天にかけて誓ってはいけません。それは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。こう言ってますが、この神の名によって誓って、それを行わなかったら罪に定められるんです。罪に問われるわけでしょ。神の名によって出なければそのそしりをけれども免れることができるってことです。だからね、これも抜け穴なんですよ。神の名によらなければその誓いを破ったとしてもなんとかなるだろうと、偽って誓って神の名によって後で死刑になるとか、かなり厳しいですからね、この偽りの誓いっていうのは。でそういうことがないから、天にかけて誓いますって書いてある。ちょっとこうずらすんですよ。ちょっとずらす。地にかけて、地面にかけて、この土地にかけて誓います。エルサレム、この神殿のあるエルサレムにかけて誓いますとこう言ったんです。で、これはもう無意味なんですよね。天に神がおられるんだと。天は神の御座のあるところだとイエス様おっしゃったんです。神に誓ってると等しいんですよね。地も神様が、この足台って書いてますけど、神がおられるところなんです。エルサレムは神殿があって、大王の都って書いてますけども、この大王って偉大な王の都って書いてますけど、この王が、神である王が住まわれるところであって、やはり神にかけて誓っているのと同じなんだということなんですね。私たちの心の中に、こういうちょっとずるい心がどうしてもあるんですね。このパリサイ派と同じような、 まあ、簡単に言うと偽善っていうふうに言えばいいと思いますが、この特に宗教をやっているとその過ちに陥りやすいです。何かというと、この自分のが本当はそうではないっていうやましさですね、負い目があってけれども、人々の手前ですね、それをやってるように見せかけるということをやってしまう。で、今度はもっとひどいのは、この他にやっていない人を見てですね、この責めたり罪に定めたりしていくんですけども、実は本人ができていないんですね、まあ、よく言われますよね、これ裁いてはいけないという言葉ありますけども、この人差し指を指したらもう3つの指は自分を指しているわけですよですね。こうだから強くこう非難しているとか批判しているとかっていう時には、実は自分がそれに思いっきり当てはまって、まあ、いることがあるわけですよね。で、あとは字面でやっていく、これさえ行わなければ私は大丈夫なんだっていうのをたくさん作るんですね。タバコを吸っていなければきちんとしたクリスチャンだって。タバコ吸ってはいけないって聖書に書いてる？書いてないんですよね。書いてないんですよ。でもいつの間にかなんかいろんなの作るんですね。でね、ここでさえが、このね、誓ってはならないとイエス様が言われたことでさえがそうなってしまっていることがあります。で、ここの箇所を使って例えば、結婚の誓い、誓約ですね、それを避けるクリスチャンたちがいます。または、この裁判ですね、宣誓をします。これを自分がこれから証言することは、偽りがないことを誓いますと、こう裁判の前に言うわけなんですよね。これを拒否するんです、でもそういう意味ではないんですよ。イエス様が誓ってはならないっていうのは、この字面ではなくて本当の意味で偽りの誓いをしてはならない、本当の意味で誓うっていうか、このそれをですね、教えるためにおっしゃってるわけで、さっき見たように神ご自身がご自分の名にあって誓ったわけですから、誓うことそのものが間違ってるはずじゃ全然ないわけなんですよね。で、興味深いことに36節見てください。こういう誓いもあるんですよ。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたの髪の毛一本さえ白くも黒くもできないんです。さっき読んだところで、この誓うときには自分よりも大いなるものにかけて誓うんだと。だから自分よりも上にあるものにかけて誓うんですね。天にかけて誓うとかね、自分よりも上位にあるもっと大きい権威があったりとか力があったりとか、でそういうものにかけて誓うんです。だからこれすごいっすよ。自分の頭にかけて誓うってね、一番自分の体のこの頭が一番、てっぺんが一番上じゃないですか。だからイエス様は、お前のは髪の毛黒くも白くもできらずに、どうやって、何や、意味ないよっていうね、ことをイエス様がおっしゃっているわけなんですね。実際そうですよね。あと興味深いのはね、黒いって言ってね、髪の毛はね。勘違いしちゃうんですけど、映画とか見てると、かっこいい、ハンサムな俳優が演じてるイエス様がちょっと金髪っぽいかなみたいなね、あってね、イエス様がそうだって言っても、聖書が出てくるのはみんな黒なんですよ、髪の毛が。イエス様、ユダヤ人もみんな黒い、あれですから、もっと褐色っていう感じだったと思いますよね。中東の人ですよね。イエス様ユダヤ人ですが、中東の人です。なんで今白い色の、いわゆる白人っぽく見えるユダヤ人がいるから、混血ですね、簡単に言うとね。ヨーロッパの人と混血して、でその子孫がいると。だけどもともとはこのアラブっぽい、なんかそういう方ですね。でこの黒いんですね。黒いか白いかできないですね。ってこうやって白くなりますかね。もっと逆はもっとすごいな。これ白いってなんかすごい、なんかものすごいストレスが溜まったら一気に白くなったというか、ショックの出来事だったらそれあるかもしれないけども、逆は難しいね。ってこうやって黒くなったっていうのはね、あったら最高だよね。まあ、それは冗談として、あなた方の言うことははいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのですと。悪いものから出ているっていうのは一体どういう意味かって言ったら、これ悪魔から出ているって意味です。イエス様は悪魔は偽りの父と 言われたことがあります。ヨハネの8章の44節で、悪魔は偽りを言うときに自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。イエス様がこの言葉を言われたときは、このユダヤ人たちとの言い争いだったんですね。で、イエス様が、あなた方が私の言葉にとどまるならば本当に自由になれるよって、真理にとどまってたら自由になれるよって言ったときに、彼らが反発したんです。私たちは最初から自由でしたと。ここから偽りが始まってるんですけど、奴隷時代があったんですよね、エジプトでね。あとバビロンの捕囚で奴隷だった時もありますし、でこうやってなんかね、かなり辛辣な やり取りが始まったんですよ。そしたら最後はもう、なんだっけ、あの不貞の女から生まれたとか、なんだかって、サマリア人からな、忘れたけど、不貞、ですね、そういうかなり辛辣な言い方、イエス様が、この不倫から生まれたんだっていうね、まあ、そういう感じで、まあ、言ってきてですね、でも私たちはアブラハムの父を持ってますと、アブラハムという父を持ってますと。イエス様がアブラハムのが父だったらば、アブラハムの行いをしなさいと、こう言ったんですね。この子っていう時はですね、先週の日曜日、今週の日曜日に話したんですけど、子という時は、単なる血縁のみならず、それ何を表してるかって、神に、その父に従順って意味があります。従順になる、習っている、真似をしている、従順になる。ね。だから、アブラハムの子供だって言ったら、アブラハムのように、良い行いをしていくはずでしょって、あなたたち違いますよねってこう言ったんですね。で、今度は私たちは父、神を父としているって言ったんです。でもイエス様は、あなた方の父は神ではなくて悪魔ですってこう言ったんです。理由は、そう言いながら彼らはイエス様を憎んでました。そして殺したいとも思ってたんです。さっき言った話に戻るんですよ。私の父は神ですとかね、私の父はアブラハムですって、霊的なんだよね。霊的に聞こえるんだけど、心はもう憎しみなんですよ、その相手に対する。でその憎しみは悪魔から来てるよってイエス様がおっしゃったから、あの人殺しですよと、悪魔はと。あとその後で偽りの父って話をしたんですよ。これ悪魔だと。偽ることによって実は悪魔に感化されてそれをやってるんだっていうことなんですね。結構怖いですね。私たちかなり偽る、嘘をつくということを、気軽にやってしまいますけれども、それによって信頼関係を壊すしですね、いろんなことが起こるけれども、やっていいじゃんという、暗黙の了解みたいなですね。でそういうことをやっていくんですが、こう私たち知りつけられますね。この悪魔から来てるよって、悪魔から来てるよ。で、はいははい、いいえはいいえにしなさいと、こういうふうに言ってます。これ言い換えると、言葉数を少なくして神を恐れて真実だけを語りなさいってことなんです。例えばね、本当にあなたこれやるのって聞かれたときに、なんかいろいろと答えてね、あ、いやいや、ちょっと実はこういうことあって、こうなって、なんでそういうふうに聞くんですか、ひどいじゃないですか、あと私のこと信じてないんですか、ひどいね、こら、とかつって、ただ聞いただけで、本当にやるのって聞いただけなんだけどってね、はいでいいじゃない。できないんだったら、いいえじゃないですか。ですね。で、最後に、神にかけて誓います。ごめんなさいね。神にかけて誓います。でこういうふうに言っちゃうんですよね。自信がないことの 裏返しなんですよ。はいははい、いいえはいいえにしなさい。でソロモンという人が、晩年にね、とてもいいことを言ってくれたの。おじいちゃんのソロモンが、彼自身もね、いろいろと後悔をしてね、これこそがもう全てなんだって言って、最後に何て言ったかって言ったら、神の命令を守って神を恐れることが全てなんだってこう言ったんですね。 で、5章の4節から7節にこう言ってます。神に誓願を立てるときはそれを果たすのを遅らせてはならない。愚かな者は喜ばれない。誓ったことは果たせ。誓って果たさないよりは誓わない方がいい。あなたの口があなた自身を罪に陥らせないようにせよ。死者の前であれは過失だと、ああ実はあれ間違っちゃったんだって言ってはいけないと。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしてもよいだろうか。夢が多く言葉の多いところには虚しさがある。ただ神を恐れよ。ね、夢が多く言葉が多い。ね、もうたくさん言葉を使って、さっきのね、え、これやるのって言って、うわうわうわうわとかって、こうなんかいろいろ話して虚しいですよね。結局自分のこう夢っていうか、こうなんか無双しているものっていうか、こうやりたいものとか、こういういろんなことだって本心があるわけでしょ、ね、虚しいよって。神を恐れなさい。そして言葉を、少なくしなさい。だから少なくなった結果、はいははい、いいえはいいえなんですよ。そして最後にですね、三条の説教で特徴的なのはですね、このイエスもずっと教えていかれるじゃないですか。イエス様は教えただけじゃなくて実行されたんですね。イエス様を見ますと、この後のね、生涯を見ますとですね、イエス様がこのはいははい、いいえはいいえの生涯を歩まれました。十字架につけられた、つけられる前にですね、言葉数が少なくなりました。ユダヤ人の前に出て、そしてもうたくさんの人から訴えられていたわけですけれども、一切お答えにならずに、唯一カヤパの前でですね、あなたは神の意図高き方の子なのか、キリストなのかって言った時に、誠に私はあなたに言いますと、天の雲に乗って人の子が降りてくるのをあなた方は見ることになりますと、その通りだとお答えになったんです。それでこれ以上大きなはっきりとした証言があるだろうかって、こう言って衣を裂いてですね、それでぶたれていったんですね。で、総督ピラトの前においてもほとんど話さなかった。けれども話したお言葉というのは、例えば十字架につけられている時に、エロイエロイラマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、これは詩編の23編に出てくる、キリストが苦しむっていうことを歌っていた歌なんですね。これを言われたとか、これで完了したっていうのを直前に言いました。全てが完了したですね。あとは、この人たちは何をしているのかわからないのです、どうか許してくださいと、出てきた言葉っていうのが許してくださいっていう祈りの言葉だったんです。で、このようにしてイエス様は本当にはいははい、いいえいいえ、本当にこの余計なことをお語りにならなかったんです。ラオデキアの教会に対してご自身を表された時にこう言われました。アーメンである方、確かで真実な証人。アーメンっていうのはどういう意味か分かりますか。いつもアーメンって最後に言いますよね。あれはアーメン、そうめん、味噌ラーメンじゃないんですよ。あれはその通りですって意味です。その通りです。アーメンである方はしっかりその通りです、この方はその通りなんだ、本当に確かな証人なんだっていうことです。で、イエス様は契約を結んでくださいました。契約も誓いと同じですね。契約どうですか、皆さん不動産の契約するでしょ、判子するじゃないですか。イエス様は永遠の契約を結んでくださいました。そしてその確かさを表すために血を流したんです。これが新しい契約のための私の血ですと。そしてこのパンは私が あなた方のために裂かれるパンですと。このように契約を結ばれて、その確かなものとするために血を流してくださった。だから皆さんが罪を犯した、そして罪を本当に悔いなければいけない、その時に本当に許されるのかどうか、 ということを悩んでしまった時にですね、イエス様の血を思い出してください。イエス様の血を覚えてください。確かにイエス様は許しました。許したんです。もう疑いのない保証をしてくださった、誓いを立ててくださったんですね。ということで、これからですね、聖餐に預かります。イエス様の、この裂かれたパンと流された血をに預かります。イエス様を自分の救い主として、主として受け入れている方は受け取って、でそうでない方は、このまあ、お断りしていただきたいと思いますけれども、全ての人に開かれてますね。イエス様を自分のものとしている人たちには本当にもう自由に受け取って、そしてイエス様を覚えたいと思います。ではよろしくお願いします。歌を歌いながらパンと杯